恵み深い天の父なる神様、2017年第2回目の日曜日をこのように迎えることができ、私たちは心から歌を捧げ、祈りを捧げ、天を仰ぎ、今聖書のお言葉を開いております。神様が大きく広げられた御翼の影に身を寄せるように、神様に身を避けるようにして、ここに集われた子供たちから、またお年を召した方々から、男性も女性も、一人一人を神様が豊かに覚えてねぎらって、疲れを癒し、ここから新しい素晴らしい祝福された一週間に使わせてくださいますようにお願いします。具合が悪いのに来られた方がおられたら、風邪などがすっかり抜けて今週お元気になるように祝福してください。ここに来ることができず、病院や老人ホームや、また全国各地で礼拝をしている神様の愛する方々にも、豊かな新年の恵みがありますように。天のお父様、すべての方々の家族を祝し、ご近所を祝し、またこのいわき、福島県、東日本、また熊本、この国、この世界を、神様があなたの作られた、あなたが喜ばれる世界として、平和のうちに、祝福のうちにお導きください。学校での勉強や、お仕事、手の技を祝福してください。いろんな試練に出会いながら来られた方々には、悲しみや痛みを通し、あなたの大きな御業が現れて、すべてがすっかり報われて、そして祝福に変えられますようによろしくお願いします。これから聖書をご一緒に見ますので、よくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。そうですね、今日チェンマイの方から林さん、中澤さんもおいでくださって、お久しぶりなんですが、拍手を持ってちょっと歓迎したいと思います。はい、遠くからありがとうございます。それから稲村さんも、もしかしたら新潟からいらしてるかも分かりませんね。後でご紹介するか。はい、それでは今日は2017年、今日から聖書の1ページから新しい年なので、ご一緒に順々と創世記を学んでいきたいと思います。皆さん、新年の8日目ですが、どんな新年でしたでしょうか。じゃ、結論から言います。私は年末クリスマスを教会を欠席して、それはインフルエンザで、本当に大変な悲しい目にあって、皆さんにも大変ご迷惑をおかけして、もう一人の牧師様には、一生を詫びても足りないぐらいのご迷惑をおかけしたわけですが、いいこともあったんです。インフルエンザでいいことありますって何ですか。体重が減ってダイエットになったんですよ。インフルエンザすると体重減るんだなって、だいたい2キロか 2.5 キロ減ったんですよ。ところが油断大敵ですよ。その後治って食事ができるって幸せだなって、特にクリスマスの悲しい寂しい私の一人ぼっちのクリスマスの日に、一緒に住んでいる孫娘が、多分4個入って200円か100円のお湯かけるとラーメンになるっていうのをプレゼントくれたんですよ。ありがたいですね、4個入って100円か200円のラーメンのプレゼント。そのうちの1個は本人が食べましたから、残りの3個を昨日の夜の12時頃にも最後の1個食べたんですが、などなど、どんどんどんどん、いや、食べれることは幸せだ、新年は食べれていい年だって、食べるうちに体重せっかく2キロ半減ったのに、みるみる戻ってですね、まあ今はちょっと自分自身の将来が案じられる身となったんでした。皆さん、体重が減っても増えても、増えたのに最後に減って迎えてる人は幸せですよ。減ったのに今増えてる私はあんまり幸せじゃないんです。しかし体重が増えても減っても、今年は気持ちを新たに、創世記聖書の1ページから、新しい年ですから、今日の創世記の一章は有名ですよ。まあアウトラインを最初に出していただきましょう。今日学ぶのは、ね、 この世界には初めて終わりがあるという聖書の最初の私たちに対するメッセージは、2017年の新しい年も私たちの人生も最初と最後があるというセッティングから入らないと、なんか、ね、のんべんだらりんね正月みたいになって大切な時を失ってしまうんです。二つ目、ね、その人生を創造されるのは創造主なる神様っていう聖書に出てくる創造主、ね、世界を創造され、無から有を創造された神様が私たちの人生を形作られるんだということをお話しします。で、そんな私たちに必要なのは光です。まあ、皆さん防犯グッズっていろんなホームセンターに行くと光の多いそうですよ。泥棒は光を嫌うそうです。光を恐れるんですよ。私たちの人生は闇の中、蛇の道は蛇って、皆さん誘われてとんでもないところに行ったらもったいないですよ。光のもとに行かなければいけない。今年私たちには光である神様、また私は世の光であると言われたイエス様が必要ですということについてお話ししますが、一節をご一緒に読みましょう。はい、あまりに有名な聖書の第1ページ、バイブルの創世記1章1節。はい、はじめに神が天と地を創造した。一言で天地創造って。この一言でクリスチャンになった人結構いますよ。確か福島県の奥さんをもらって大河ドラマにもなった新島八重の旦那さんの新島城は京都に大学を作りましたが、同志社大学、確かこの聖書の一行目ですっごい感動して、なんだ、なんとなく始まった人生じゃなく、神がいて自分は作られて、作られた世界の中の作品なんだということに痛く感動した。私記憶がうろ覚えなんですが、5000冊の写真が載っている二戸稲造もそうだったかもわからないです。あの人クリスチャンでしたけれども、東京女子大の初代の学長で東大の教授もやって、アメリカと日本の素晴らしい親善大使になりましたが、聖書の一行目の初めに神が天と地を創造したに痛く感動したのではなかったかと記憶しております。皆さん、最初に大雑把に説明すると、あまりに有名ですが、神様は1日目から6日目まででこの世界を完璧に創造し、7日目は休んだ。これがカレンダーになっています。もともと日本は1週間7日の制度でなかったのに、欧米から来たんです。1週間7日って来る、聖書から来たんです。神様は6日働いて、1日は映画を見る日じゃないんですね。安息日、神様の前に出て仕切り直しをして、ずるずるっと365日一銭でも稼ぐって、そういう生き方をしないで、人として生きるために神の御前に出て、また新しい6日間を神様のリズムで、神様の波長で過ごすんですよ。で、その6日間は創世記の一章に書いてある、どういうふうに書いてあるか後で見ますけども、最初の1日目は天地創造し光を創造した。ところが後に4日目に太陽を作ったことが書かれているので、じゃあこの光は何だって、ある人はビッグバンじゃないかなんて想像した人もいるし、いや太陽はもともとあったんだけど、地の上を水が覆っていて、ものすごい熱くて水蒸気で、霧なんかでライトも見えない時がありますが、光が通らなかったところに神様は光を通したのではないかとか、まあいろいろ考える人がおりますが、とにかく天地創造と光、これが1日目ですよ。2日目は神様は海と大空を作り、ただし上の水と下の水を作られた。で、これは何だって、うちの教会でも講演に来られた創世記を研究しているある牧師さん方は、多分上は地球を お腹のお母さんの羊水のように水蒸気の層が覆っていて、そして海と水蒸気の、だからノアの洪水や世界中から出てきている大洪水のあの地層は、あの水どこから来たんだと。もちろん地下水もあるけど、地球を覆っていた神様の両手のように、手のひらのように、お母さんのお腹のように地球を守っていた。だったら人間の寿命はもっともっと長かったはずだ。こんな有害な宇宙船からも守られて、もっと寿命は長かったんだ。だから世界中から昔人間はもっと長寿だったという石板が出てくるのは、これと連動しているのではないかと説明する人もいて、その水がノアの洪水40日40夜ドバッと地球上に降り注いで、
そして地球の環境が激変したんじゃないかと想像する人もいないわけではないんです。これ2日目。3日目。神様は陸地を作り、3日目から生き物の世界ですよ。植物です。植物を作られた。4日目に月や星や太陽を作り、5日目に空の鳥と魚を作り、そして最後の6日目に動物家畜たちや完璧な人間を創造された。この6日間の神はこれを見てよしとされて、7日目は休まれたので、神の作品である人間もこの神様のパターンで、神様のリズムで6日間で終わるように仕事をして、まあ最近は周期2日ですが、そして1日はピクニックに行く日ではなくて、まず神の前に出て心と体、家族、人生の仕切り直しを毎週毎週大切に時を刻みながら送るのですよと。だって皆さん、ある陶芸家が作った作品は似てると言いますよ。書道の書家が書いた、あ、この先生のやっぱり書だなって分かると言いますよ。あるいはある先生が書いた絵は、あ、この先生の作風だなって分かると言いますよ。ですから最初に引用箇所の一丸を出していただくと、詩編の19編にこういう解説がある。神様が作った作品は神様を表しているんです。じゃあ詩編19編の一節をモニターに出しました。ご一緒に読んでみましょう。はい。天は神の栄光を語り告げ、大空は見ての技を告げ知らせ。だから科学が生まれたんですね。神の作品である天体の仕組みを解き明かす。神が作られた植物の神秘、人体の DNA の神秘を解き明かすことによって、これらを創造なさったお方がどれほど偉大な方か、どれほど緻密な方か、どれほど秩序正しい完璧な方かを明らかにする。天は神の栄光物語、大空は神様の作品で、大空を作った神様って素敵でしょう、雄大でしょう、素晴らしいでしょうと物語っていると。なので創世記は大事です。神の作品である天地創造からずっと見ていくと、ああ、神様は光なんだ、神様このようなお方なんだと物語っているからです。じゃあもう一度一節に戻りましょうね。じゃあ今日は3つのことを主に学びます。もう一回一章の一節、繰り返しですいませんが読みましょう。はい。はじめに神が天と地を創造した。これから話す3つのうちの1つは、はじめにという言葉なんです。聖書ははじめがあると言ってるんですよ。皆さん、この世界ははじめがあって終わりがあると。聖書の一番最初は世界のはじめなんです。この分厚い66の本が入って、そしてまあ長い年月1500-1600年ですか、かけて書かれた聖書の一番最後は世の終わりなんですよ。この世界も始めがあって終わりがあって、その途中に神の一人のイエス・キリストが地上に来て、クリスマス生まれて、神の国の教えを説き、見せて十字架について天に帰られた。もう一つありますよ。世の終わりが近くなると、もう一回イエス様が十字架につくためじゃなく、この世界を裁くために来られるって、あんまり聞いたことないと思うんですが、再び来るって書いて再臨と言うんですが、とにかく聖書のパノラマは、始めがあって終わりがあって、間にキリストが来て最後にもう一回来るよと。これが大雑把な世界の歴史なんですね。しかしこれは世界の歴史だけじゃないんです。私たちの人生もなんとなく気がついたら、ここの母親のもとにこの地域をお里として生まれていて、いつまで生きるんだろうなって、それ違う。神様がストップウォッチのスイッチ入れるように、電池を入れて時計が動き出すように、時計の電池が動いたらいずれ止まるよって、半分過ぎたよって、あなたはあと最後の2歩だよって、人生も始まりがあって終わりがあるんですよと。そしてこれで虚しく終わる人生じゃなく、私たちは地上の一時の人生を終えて、イエス・キリストとつながって永遠の世界に行くんですよって。じゃあ引用箇所の2丸をちょっと出してみていただきましょうか。伝道者の書をお読みしようと思って、2箇所、まず3章の1節、時のことが書いてあるんですね。含蓄のあるお言葉だと思いますが、どうですか、読みましょう。はい。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。皆さん、間を吹っ飛ばしましたが、神様の時に笑うのも時、 泣くのも時、誰かと仲悪くなっていがみ合うのも時があって、あの時はごめんねって仲直りするのも無理やりはできない。時が来たらできる、ね、生まれるのも死ぬのも全部神様が定めた時の中でなんですよと。飛びまして11節、しかし永遠につながる時なんです。ご一緒に11節読みましょう、はい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。これを絵で見たい人は、後で階段登る人は階段上がって、そして後ろに大きな油絵が、アクリル、油彩の絵が入ってますから見てください。よく見ると真ん中が白い十字架の道を通し、丸い永遠の世界に入っていくような絵なんですね。皆さん、永遠の世界に通じる一時のとこの時の流れの中での笑ったり悲しんだり仲違いしたり仲直りしたりの地上の人生なんですよ。そしてキリストに捕まって最後は永遠の世界にスーッと抜けていくんですよって。じゃあ神様、その間の時をどういうふうに過ごしたらいいんですかって。皆さん、感謝しながら過ごすのがいいですね。どうせ生きたってたかだか短い人生だとか言わないで、貴重な2017年は1回しかない。1月も1回しかフィルム巻き戻し効かない。私は先週老人ホームに入っている佐々木さんを訪ねました。いつも同じことをおっしゃるんですが、いや、このホームの職員の人はいい方で、本当に私は恵まれてます、感謝します、感謝しますって一体短い時間に何回感謝の言葉を言うのか。いや、本当に感謝してます、皆さんもお祈りしてくださって、本当にこれまでも感謝します、今も感謝しますって。感謝の言葉を聞くってすっごくいいですね。いや、私はあいつのことが気になって、私は本当に恵まれなくてって聞きたくない。そういうのは気持ちが暗くなりますよ。どんなことがあっても与えられた日々、大切な神様がくださった真っ白いキャンパスの日々をどれぐらい感謝して、神様感謝します、命はただではありません、神様からの賜物です、私は感謝するために今日呼吸していますって。もう一人はお電話だったんですね。老人ホームに入りまして、まだお伺いしてないんですが、いや、病が良くなったということはないですとおっしゃってましたけれども、感謝してます、毎日感謝してます。だから私電話でこう言ったんです。それはすっごくいいことですって。良くならなければ感謝しないじゃなくて、良くならなくてもあれも感謝、これも感謝と口に出して、そして心も感謝して生きるのはとっても素晴らしい信念の生き方だと思いますよって、電話でお祈りをして切ったのでした。皆さん、年末は本当に言えば悲しかったですよ。坂本美智子さんという私たちの教会に集っていた方が2011年の震災で家に帰れなくなって、関東地方に流れ着いて、そこでご主人が緊急入院して、そのまんまそこに住み着いて、これ悲しいですよ。本当は自分の家に帰った方がいいのに、そのまんまで片道切符でした。往復切符じゃなかったでした。しかも66は誰が考えても若すぎます。で、割と1年前までは普通だったんですから、急にこんなにガクンガクンガクって三段跳びぐらいでギアが落ちるように、いや、人の命は分からないなって。私は1ヶ月前に駅のホテルでお会いして、結構長い時間お話できてよかったなと、小切れにしていろんなあの子とこの子とお話をできてよかったなと。しかしその後ガクンガクンと言ってですよ、神様なんでですかって、牧師でもそういう気持ちは当然ありますよ、ありますが、年明けにお葬式をしながら、ご親族の方がこう言ってたってことなどを聞きながら、ああそうだったなと思ったんです。皆さん、柏というところでまずご主人が入院して、本当に介護生活大変でした。介護して介護して介護して、今度お姉様の介護もあったり、あるいは猫や犬の世話まで、介護じゃないけどいろいろ野犬とか引き取って、ご近所から苦情言われながらもたくさん世話をしながら、なんか最後は世話で終わったかなと思ったんですよ。思ったけれども、私はその時に同じ柏でほぼ2年前に召されたご主人がお葬式する時に出てきた遺言状ですよ。佐藤明牧師って、私が死んだら私の一番大事な妻の、ね、妻のことを、美智子をどうぞよろしくお願いします。これがご主人のもう最大の心残りであり最大のお願いでした。それほどに奥さんを思ってたんだなって、葬式をしながら2年前思ったですよ。で、あの時奥さんは私にこう言ったんです。まあ夫婦だから ということで喧嘩することも、喧嘩するの仲いい証拠か分かりません。それはあったと思いますよ。あったけれども対極的に言うと、奥さんは私にこうおっしゃった。うちの主人は実直な人でしたって、ああだのこうだのってひねってひねって物事考えない人でしたって、こずるいこと考えない人でしたって、その一点だけで私の主人は私の尊敬すべき人でしたって、いい言葉だなと思ったの。確かにまっすぐな人でした。そんなに複雑な人ではなかったと思いますが、単純で嘘つかない実直な尊敬すべき一番身近な奥さんにそう言ってもらえるとは、なんて幸せなご主人なんだとあの時思ったんです。で、葬式終わったらご実談しましょうか。夢を見たそうです。亡くなられた美智子さんが数日前なんですかね、ご主人の夢ですよ。あの実直のご主人がなんて夢の中で言ったんですか。お前そんなに事情でああだのこうだのって悩んでないで、早くこっち来たらいいよって、ここはいいぞって。皆さん、ご主人は言葉も出ず苦しくても表されず、ずっと何年も寝たきりのどんなに苦しい生活だったでしょう。奥さんも最後はほとんど似た状態になりました。手術してそのまま口も聞けず、あらわ苦しみを顔に出すぐらいで、それを表すことはなかなか難しかったですよ。しかしご主人が、俺が何年もそうやって寝て苦しんだようにしなくていいから、早く地上の肉体を脱ぎ捨ててこっちの世界に来たらいいだろうって、俺はもうずっとお前を待ってんだって、こっちはいいぞって、ああご主人が夢の中でそんなふうにおっしゃったのかって、ご主人との深い結びつきと永遠の世界を私は思ったのでした。皆さん、地上の生涯は誰でも、まあ、坂本さんは66年で私としては短いかと思いましたが、しかし神様は苦しみの時間をギュッと凝縮して、これ以上長く苦しませることはこの人には許さないと言って、ご主人がお前早く来なよって天にスーッと引き上げられた。それがちょうどご主人が亡くなって同じ病院でほぼ2年後の出来事だったんだなって。全ては時です。人生は神様の時です。神様はこの世界を時を作られた神様であります。でもう一回一節に戻りましょうか。一節にもう一つ書いてありました。それは神が天と地を創造したんです。二節読みましょう、はい、地は暴漠として何もなかった、闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。あんまり使わない日本語なんですね。暴漠って広々している、なんだかまともりがあるようなないような、別の翻訳の聖書は混沌としていたと訳したり、虚しくエンプティーで空っぽのまだ世界があった、まだ生き物がいないんです。植物も魚も鳥も人間も、ね、しかし混沌とした世界を抱きしめるように、ね、コントロールしてるお方は誰ですかって、神ですよ。神様がまだ魚も鳥も動物も人間もいない、植物もいない、やがて土が現れて陸ができてから植物ですよ。その後鳥と魚ですよ。最後に家畜や動物と人間ですよ。しかしその生き物の鼓動が聞ける前の、鼓動が聞こえる前の世界を誰が治めていたんですか。神様がその天地を創造し、そして水が多い、神の霊がその世を歩いていた、その世界を支配しておられた方は神様なんですよと。神様がここから創造を始められたんです。この間お話しましたように、年末に読んだ本、小倉正夫という黒猫大和宅急便世界に誇る、もう経営の神様のように言われていたけど、彼は熱心なクリスチャンでありました。奥さんも熱心なクリスチャンでありました。そしてどうしてあなたはクリスチャンなんですか、若い頃から、まあ、東大の学生の時からクリスチャンだったようですけども、どうして信仰を持ったんですか。それは人間の心と体を見たらこんなに緻密な完璧なもの、神様が創造したとしか考えられないって、同じようなことをたくさんの人が言っています。2年前でしたが、ボストンに行った時に、ボストンは日本からもたくさんのお医者さんが留学しているそうで、実はね、ここに来るたくさんの医学部の教授とか、アメリカに来て神を信じて帰る人が多いんですよって。もちろん洗礼を受ける人、受けない人、教会に行く人、いない人がいるかも分かんないけど、多くの方が DNA とか仕組みをざーっと見ていくと、ね、 誰の意思も設計図もなく、こんな秩序だった、あまりに神秘的な宇宙のような人体ができるはずはないって、確率的にも神様が人体を創造なさったのだ。私以前紹介しましたね、震災の時に買って読んだ本で、あのフランシス・コリンズという人の、信仰について書いたアメリカの学者さんですが、その人も書いていました。彼は後からクリスチャンになったんですが、あのお医者さんや科学者の多くが、人体を研究している人が、神はいると信じている人がものすごく多いんですよって、ね、皆さん人体だけじゃないです。前に話したように、熊本から出たたくさんのクリスチャンたちは太陽を見て、また宇宙の神秘をずっと見て、確かに神はおると、神がおられる世界の中で、恵みの世界の中で私たちは生きているんだと。別に黒猫山と宅急便の社長さんじゃなくてもいいんです。私たちは人体を見ても、夕焼けを見ても、朝日を見ても、これは神の作品だ。そして私たちは神の創造の世界の中で2017年を迎えたのだなって。皆さん、神の創造、私たちの人生も神様が創造されます。自分の計算であるもので、自分の能力で、自分の持っている財で足し算引き算して、ああダメだとか、なんとかなるとか言わなくていいんです。神様は無から有を創造する神様です。聖書の言葉によれば、石ころからでもあの偉大なアブラハムの子孫を起こす神様だとイエス・キリストは語られました。皆さん、新約聖書は語っています。私は孫娘が一人週の半分ぐらいいるので、時々もうおままごと しないかって誘われるんですよ。私はあんまりままごと好きじゃないんですよ。ままごと始めると時間が長くて、5分が、また2分しか経ってないのか。だから10回誘われたら1回ぐらい付き合わないと関係壊れるから、あとは家内にその仕事は任せて、そこ行くとですよ、あんなちっちゃい、まだ5年ぐらいしか生きてないのに、無から有を想像するんですよ。今日はレストランごっこだとか言って、なんか板持ってきて、これはメニューだから1番から5番の何のお汁粉のメニューですか、だからピザだってお願いしたら、今日はピザ切れてますとか言ってですよ、切れてるなら最初から言わなきゃいけないんじゃないかと思って、もう自由に物語作っちゃうんです。何にもないところで、これでこの棒みたいなのを、何かこれは人参にた、あの例えて何だりして持ってきてですね、私はあんまり嬉しくはないんですけど、時間がもったいないなと思うんですが、その子供にとってはその想像の世界なんですよ。もう自由に自在にキャンパスで描くように、自由にそこからの物語は彼女が描くんですよ。で、私たちの人生は神様がコーディネートするんです。神様がタクトを振って奏でているんです。神様にだから可能性があるんです。私先日不動産会社にまたいろんなことをお願いして、ちょっとも言ったんですね、もともと探してるんですが、他に駐車場貸してくれるか、何かそういうのがないですかねって、なかなかないんですけども、その話関係なくこうおっしゃったんです。駐車場足りないんですかって。教会っていうのはあんまり効率が良くなくて、日曜日に必要で毎日必要なわけじゃないから、なかなか難しいとこなんですが、だって最初にお宅に譲って買った時に、こんな土地広いのいらないかなって言ってたじゃないですかって、最初はこんなに使ってなかったじゃないですかって、いやー駐車場を探すって教会さんもいいですねって、商売関係のような言葉で言ってくださったんですが、あ、そうかと思ったんです。皆さん、私たちがここに教会建てようかと思って、あんまり人もいなかったし、こんな土地もいらなかったです、あの時だけ考えれば。しかし神様がタクトを振って奏でてくださって、ああ神様が自由に描いてくださるんだ、2017年も一人一人の人生も家族も教会も神様が創造してくださる、ここに希望があるんです。この希望を聖書は光として表現していると思います。じゃあ最後に3節から5節まで読みますね。光について3節読みましょう、はい、神は仰せられた、光があれ、すると光があった。神様、天地創造の後の最初、一等最初の創造は光ですよ。皆さん、さっき言ったでしょ、あのホームセンター行くと防犯グッズの多くは光なんですよ。誰かが入ってくるとバッと光が出ると泥棒は逃げていくそうです。泥棒は闇を好んで光を嫌うんですよ。私たちの人生も闇に向かうか光に向かうか、光を求めると光の源である神様に行き着くんじゃないですか。4節読みましょう、はい、神は光を見てよしとされた。神は光と闇とを区別された。光を創造したので 昼と夜が次の五節に表現されています。五節を読みましょう、はい、神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日、神様の非常に記念すべき記録された第一日目の最後は光の創造で一日目を閉じるんですよ。じゃあ引用箇所の3040出していただきましょうか。神様は光であるという聖書の言葉読みましょう、はい、神は光であって神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。神様は光です。泥棒は光を嫌います。私たちは光ではないです。なんか陰湿な心も嫉妬する心もしょうもないことに自分の身を置く、そういうねものがありますけれど、神様は違います。一点の暗いところもない。神様は光です。だから天の御国は光の世界で太陽もいらないと聖書の一番最後には書かれています。さあ最後の引用箇所40ヨハネ9章5節、イエス様はどなたですか？光です。ご一緒に読みましょう、はい、私が世にいる間私は世の光です。整理すると神様は光です。神様の御子としてこの地上にクリスマスにお生まれになったイエスキリストも光であります。じゃあ私たちは聖書の箇所開きませんが光の子供と呼ばれているんですね。皆さん小高チャペルの工事いわきの業者さんにお願いして今日行くの楽しみなんですが、ここも夜光るんですよ。この十字架案外目立つと人も見ますが小高はちょっと違うんです。サンドイッチに表も裏も光るようにしたんですね。で間がちょうど黒いんです。で牧師さんこれでいいでしょうかって LINE で写真送ってきたので、ああこれもいいな、こっちもそういう風にしてもらおうかななんてちょっと今日見に行って思ってるくらいなんです。小高の町はしんしんとして、そして数年間人も住めず、最近住んでいいよってなったけど1割くらい人が戻って、ああせめてもあそこにあった教会が夜光るといいな、希望の灯火のように光るといいなと思ったんです。昨日いろんな業者さんと接していたら、だいたい5年6年使わないとどんな新品の家でもぐんぐんぐんぐん朽ち果てるんですよっていう話でした。ところが小高チャペルっていうのはさっき写真でお見せしたようにノアの箱舟を形取って作ったんですよ。箱舟が進んでいくように作ったんですよ。十字架の高さちょうど10メートルで私たちが手で持ち上げるように作ったんですよ。で今ステンドグラスもちょっと回収してて今日写真で写しませんでしたが、十字架は私たちが持ち上げてるステンドグラス入ったんです。神様がどっこい上からギューッと握ってるステンドグラスなんです。その周りをガラスのような天国の水晶のような水色の海が覆って、丸い玉がちょうど7つあるんです。天地創造の7つじゃなくて7つの御霊が自由にそこ水の上を動いているように、で外側に聖書のギリシャ語の言葉で聖なるかな聖なるかなハギオスハギオス昔今し今今し後に来られる方って書いてあるんですよ。そこのアクリル板を今きれいにしてそれも工事してもらっている。つまりノアの箱舟は昔箱舟に乗って40日40夜荒波よ大洪水よ救われましたよねって、5年経って6年経って小高チャペル雨漏りしていませんでした。津波には遭いましたけどまだまだ使える建物でした。あ本当にノアの箱舟みたいだなって、この箱舟に来た人いろいろいたなっていましたよ。家族のことで悩んで悩んで教会の庭に来てお祈り毎日朝来ては帰ったお年を召したご婦人の方もおられました。洗礼受けましたけどね。あるいは小高に住めなくなって東京に逃れて2年後に亡くなった方いましたが、震災まで毎週教会に来て頭が痛いのに神様に賛美歌を歌うことが嬉しくて聖書の話聞くのが生きがいで教会森のように教会を守る人のように来られているご婦人もおりましたよ。また私の通訳をしてくださるセラさんも最初に来たのは小高チャペルでありました。この今日は光という言葉が最後ですが、光あるうちにってクリスチャンの作家の三浦陽子さんの本もあったし、トルストイの本の中にも光あるうちに光のもとに中にだったか来なさいという本がありました。皆さん年を取って自分の人生は修復不能だ家族もめちゃくちゃだと思った主人公が晩年にクリスチャンの共同体に駆け込んで、そして古いブドウの木の古木を見て俺の人生は失敗だったとうなだれていたら、別の男性がやってきて兄弟それは違うって長い間神を信じて生きようとも 短い間神を信じて生きようとも幼子のように今しがた神の子供として光の子供のように生まれて生きることにこそ価値があるのだ、意味があるのだ。彼はそこから約20年生きて、生きたのも死んだのもわからないようにして小説は終わるんですよ。神の子供、光の子供として光あるうちに。だって坂本姉妹は66年の生涯でした。人生いつまでもあると思うなって、光あるうちに、あなたに許された命の日のうちに闇の世界に行くのではなく、泥棒は光を嫌います。私たちはしかし光のもとに行くんです。坂本姉妹が召されて、そして思い出をご親戚の中から姪御さんが話してくださいました。姪御さん以前四国にいたんです。私四国で集会に行ったらそこでお会いしたりしてたんですが、その人は全然クリスチャンじゃなかったんですが、おばさんの坂本さんがクリスチャンだったので、遠距離、文通じゃないけど、そういうことを通し、だんだんだんだん信仰の世界に導かれ、挨拶の言葉良かったですね。おばは私の信仰の実の母でしたと。そしておばは言ってました。私は光の、子供になったという表現ではなかったけど、バトンを、信仰のバトンを得たので、自分一人のもとで終わってはいけないと、誰かに渡すためのバトンなんだ、あなたに渡すよって。おばさんがいなくなって悲しいけれども、私は受け取りました、おばさんって。おばさんが発見したこの信仰、永遠の命の希望、光を私はしっかり受け取りましたからねって。ああ、いい挨拶だなって私は思ったんです。皆さん、今日は聖書の第1ページ1行目から、この一行に感動してクリスチャンになったあまたの人がおりますけれども、神様は私たちの人生を創造される神様です。神様は時を定め、私たちの人生の始めと終わりを決めておられます。私たちはその間、神様に感謝をしながら、光が必要です。光なる神様と共に地上の生涯を歩んでいきましょう。じゃあ一節をお読みしてお祈りしましょう。創世記第一章の一節二節読みますね。はい。はじめに神が天と地を創造した。地は膨漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いてもらいますので、しばらく黙祷のうちに今日の聖書のお言葉を思い巡らす時を持ちましょう。いかがでしょうか。2017年を生きることが私たち一人一人に許されました。これは普通ではない恵みです。命をくださった神の作品としてこの世界を作り、私たちを創造された神様を見上げ感謝しながら日々を刻んでまいりましょう。そして始めと終わり、時を定められた神様の御元で、神様が道を切り開いてくださる、無から有を創造なさった、天地を作られた、やがて生き物を次々とこの世界に置かれた神様が、私たちの人生の未来を導いてくださることを告白し、がっかりしないで天を仰ぎ、どんな時も希望を告白しながら一年間を前向きに全うしましょう。そして暗闇の手探りの中、私たちは日々知恵が必要で、人間関係でも忍耐が必要で、仕事でも強い意志の力が必要で、その良きものはすべて光であられる神様から、この地上に来られた光であられる、世の光であられるイエス様から来ます。日々心の扉を開き、光であられるイエス様を受け入れて、神様に尋ねながら大切な日々を刻んでいきましょう。それではしばらく
ご一緒にお祈りしたいと思います。黙祷でも構いませんし、声に出せる方は声に出して、この一年どんな一年にしていただきたいか、また家族のいろんな必要のこと、自分の健康の祝福、自分自身の手の技の祝福、また心にかかっている方々のことも覚えてお祈りしましょう。ぜひこの教会の1年間の歩みの祝福と、今日から始まる小高チャペルのオープン礼拝、1年間、祝福されるようにお祈りしてください。今日お話しした坂本さんのご家族に慰めがあるようにも、老人ホームなどに入っておられる方々のためにもお祈りを捧げたいと思います。その他何でも。それではご一緒にお祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、感謝します。神様が今日私たちをここに招いてくださって、今お祈りを捧げるように導いてくださいました。主よ、この年が素晴らしい年になるように、神様が私たちの人生に素晴らしい物語を刻んでくださり、そして私たちの人生にあなたが時を定めてくださって、そしてその都度良いことをしてくださることを告白し、ありがとうございます。私たちは光が必要ですから、光であるあなたから目を離さずに、あなたの後追いをすることができますように、この教会の1年間のあらゆるプログラム、一人一人を豊かに祝福してください。新しくここに集う方々を起こしてくださるようにもお願いします。全国各地に散っている方々、ホームなどに入って、病院などに入っておられる方々に助けをお与えください。またこの町を祝し、福島を祝し、東日本この国を豊かにお導きください。ありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。それでは私の後に続いて、ご一緒に同じ言葉で新年のお祈りをお捧げしましょう。祈ります。天の父なる神様、神様が作られた世界で新しい年を歩もうとしています。光が必要です。あなたから目を離さず、心に迎え入れ、後追いすることができるように導いてください。私の人生を祝福し、神様が道を開き創造してください。あなたの御前を身を低くして歩みます。神に仕え、人々に仕える意味のある一年にしてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。